マタイによる福音書第23章の1節から4節。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはいけない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。以上です。もう最近テレビを見てみるとですね、なんかこう言葉っていうのを信じていいのかなと思いながらですね、見ております。最近はですね、森友文書のですね、改ざんの問題がですね、昨日一昨日ぐらいからやってますけど、もうあれやられたらですね、何を信じていけばいいのかなと。普通ですね、私たちのですね、中にもそれは改ざんっていうか、その改定とかありますけど、国家がやってはやっぱりですね、いけないなあと思いながらですね。で、いろいろですね、その文書のですね、書き換えとかいろんなものを見て、都合の悪いことをみんなですね、消していったんだと思いますけども、しかしですね、その背景にですね、テレビのですね、答弁の姿とかですね、首相の答弁の仕方は一切関与してないとかなんとかですね、あれまた掘りくり出していくんですよね。だからやっぱり人は語る言葉に本当に責任を持たないといけないなと。やってないことはやってない、やったことはやったって、やっぱり正直に言わないとですね。昔はですね、記憶の中でですね、曖昧になったものが今は映像として残ってますから、ごまかせなくなったんだろうなって。でもそれっていうのはですね、それはたまたま映像で残っているだけであって、本当は神様が全てを見ておられるってことに気がつけば、嘘とかですね、またですね、改ざんとか、そういうことはしないんじゃないかろうかな、そう思いながらテレビを見てみると、本当にこの国からですね、神様とかですね、信仰とかですね、真実とかっていうのが本当に抜け落ちていってるんじゃないかろうかという心配を昨日ですね、見ながらつらつらとテレビを見ておりました。イエス様はですね、律法学者ファリサイ派の人々の教えと行いにですね、弟子たちに注意をですね、促されています。モーセ以来ですね、民衆にですね、律法を教え、具体的な生活の中でどう守れるか、それを指導してきたのは認めておられるんですよね。律法学者やファリサイ人が果たした役割、それはですね、きちっとしたものがあった。モーセ以来ですね、民衆に律法を教える役目もあったしですね、生活の中でどのように守らなきゃいけないかを教えてきた。そのことに対してはですね、イエス様はですね、一切批判はされないですね。ちゃんと認めておられる、あなたたちにはそういう役目があった。しかし問題なのは教えではなく、あなたたちだと今日は言われています。言うだけで実行しないあなたたちの言葉はどこから出ているのかということでしょう。人にはこうしなければいけないとか、これをしちゃいけないとか、いろいろなことを言っときながら自分たちはやってないですね。言うだけで実行しないということはですね、人にですね、いいことを押し付けているだけであって、その生き方を生きていないというですね、そういうふうにして読んでいくとですね、ちょっと自分も反省しなきゃいけないんですよね。言うだけで実行しないでしょ。でもこの世の中にはですね、多分そういうことっていうのはですね、たくさんあるんだろうなと思うんですよね。いいことを人に押し付けといてですね、自分は実行しない、言うだけですね、実行しない、言うだけ人間っていうのがですね、あれが違う、これが違う、これをせ、あれをせ言いながら自分では一切手におつけようとしない、そのことに関してですね、イエス様は今日激しくですね、注意を促しておられるんじゃないかなというふうに思います。日本ですね、の生きてきたですね、その宗教性っていうのが本当に失われてるなと本当に思うんですね。もう日本人はですね、いいも悪いもですね、いろんな神仏をですね、混合しながらですね、まとめ上げてですね、うまく折り合いをつけながらやっぱり生きてきたんですね。それは自分のですね、信仰っていうか、自分の信じるものを持ちつつですね、いろんなものと敵対せずにですね、まとめ上げていく信仰っていうものを持ってたのでしょう。一点、自分の一点さえですね、信じると一点さえですね、きちっとしていけば、後のものはですね、受け取ることができるという、そういう生き方をしたのではないかな。今ですね、その一点がですね、揺らいでるということかなと思います。日本のですね、今ですね、一番多いのは多分浄土真宗かなと思うんですね。浄土真宗はですね、浄土宗、法然という方がですね、浄土宗を始めて、その次に親鸞というとか浄土真宗ということをですね、始められたのでしょう。 まあ、この教えというのはですね、念仏をですね、とにかく唱えろということでしょう。阿弥陀様の名前を呼べというですね、その一点にですね、欠けているというんですね。まあ、ですから法然という人はこういうふうに言うんですよね。まあ、あの日常生活をするときにですね、念仏の中でそれを行っていると思いなさいですね。で、日常生活の中で念仏していると思ってはならないですね。何言ってんのかなですね。念仏の中でですね、それをですね、しなさいですね。念仏の中に日常生活はあるんだってことなんでしょうですね。日常生活の一部分として念仏があってはならない。これはそうだなと思うんですね。信仰の中で生きているなって、生きている中の一つの信仰、たったこのこれだけの信仰というのはありえないという、まあキリスト教でいうとそうなんだろうなというふうに思うんですね。しかし私たちはですね、どうもですね、この一部分だけしか信仰を見てないですね。一週間の日曜日の午前中だけとかですね、それ以外のことはですね、なんか違うとこから出ているような生活をもしもしているとすれば、それはイエス様が言われるように言うだけでしない生き方ですね。まあ、それではいけないということをですね、今日教えられているのだと思います。まあ、その人の生き方がですね、実は信仰を語るんですよね。信仰の中で生きているから、その人がですね、生きていく人生が信仰を語っていくことになります。祈ってないキリスト者、聖書を読んでないキリスト者、礼拝を大切にしないキリスト者、それはすぐ分かるんですね。もう本当によく分かるんですね。でも自分はですね、それを知られてないと思っているのは自分だけなんでしょう。もっと知っているのはですね、神様がよく知っておられる、この人はですね、いつも祈っているか、聖書を読んでいるか、信仰のですね、従って生きているか、それは神様のみがですね、きちっと知っておられること、だからごまかせない、そういうことをですね、今日一日考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか生活の中に一部に信仰があるのではなく、信仰の中に全ての生活が含まれていることをどうか今日も教えてください。私たちが生きるために一つ一つの御言葉が私たちに今日も与えられて、御言葉の上に立ってどうかその人生を進めていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に出場信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。今日も悩みのうちにある人たち、病のところにいる人たちに、どうか主はあなたが共にいて御言葉によって励ましてください。死に直面している方々にはどうかあなたの御言葉によって慰め、癒し、そしてあなたの国へと導いてください。また私たちが今日生きるために必要なものは、聖霊によってすべてイエス様を整えて私たちに与えてください。今日も一日生きるための力をどうかこの御言葉からいただけますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。